はい、それでは、私の方から、説明をさせていただきます。おとまとにリリース、それからパワーポイントのコピーがあるかと思います。画面に出しますのはパワーポイントの方でございますので、パワーポイントのページに沿いまして私順次ご報告させていただきます。まず、2ページ目でございます。全体の決算の総括をここでさせていただきたいと思います。一番上に書いてございますように、4区自体が今回の発表でございますけど、内訳言いますと7、9月のところ、まあ、ちょうど足元過ぎたところですけども、この7月から9月までがですね、ちょっと状況変わりまして、インドルピー安等がありましたので、七区自体が減収、営業利益減益という形になっております。したがいまして4、9月トータルでいたしますと一応過去最高にはなっているんですが、少しブレーキ気味になってきたかなと、伸びてはいるけども減速気味になってきたという今回決算でございます。なお経常利益、四半期純利益につきましては特に経常利益のところで営業外損益でインドでの受け取り利息増加など一時的な要因もありましたので、営業利益に比べますと増益幅が拡大しております。それから四輪車の世界販売、でいきますと4、9月ではインドとか日本、インドネシアなどで増加いたしまして、過去最高となりましたけど、7、9月はちょっと前年同期並みになってたりします。二輪車の世界販売はインド、インドネシアなどで増加いたしました。中間配当は一番下に書いてございます。前回予想を、37円、据え置きという形にさせていただきたいと思っております。3ページ目ご覧いただきたいと思いますが、特に売上高、営業利益のところを見ていただきますと、四半期ごとのちょっとプロットをさせていただいております。ここにありますように16年度の4級、17年度の4級と、こういう矢印がぴょんぴょんと上に跳ねた時期ございましたけど、拡大しましたが、18年度の2級におきましてはですね、1級からガクッとちょっと減益という形に345ぐらいですかね、減益になっております。でその要因のもうほとんどはですね為替でございまして、4ページ目にあります。要因として為替がやっぱり効いて、おります。17年度のところの推移見ていただきますと、ユーロとかインドルピーが増益の方に貢献しておりましたけれども、18年度に入ってからユーロの増益が励まして、それから逆にインドルピー、それからインドネシアルピー、加えてパキスタンルピーといったところのですね、いわゆる新興国通貨のところが減益要因になってきております。で、まあ、以上を受けまして5ページ目にありますように、通期の業績予想につきましては、上期、まあ、特に第一四半期で上振れた分ございますので、まあ、上期のそれを含めた上期の業績上振れ分を反映する一方で、下期は新興国の為替レートをですね、ご覧のような形で、円高方向に修正させていただかざるを得ないということでございます。で、世界販売も四輪二輪ともに上期の上振れ分を反映して情報修正いたしましたと。それからインド四輪の見通しは期初に前期比 6% 増と言っておりましたが、8% 増という形で、台数自体は修正しております。期末配当につきましてはとりあえず前回予想の30年据え置きとさせていただいております。6ページ目ご覧いただきたいと思います。具体的な売上高利益数値はご覧の通りで、ございます。さらにちょっと具体的に事業別に分解したのは7ページ目ご覧いただきたいと思います。四輪二輪マリンほか合計載っております。まあ、トータルで、右下の方に1兆9294億円938億円の売上増でございますが、為替を売上に与える為替影響の方は欄外の方にトータルで出ているの三角印ばっかりでございますけど、まあ、こちらのも新興通貨安の影響が出てきて、まあ、626億円の減収要因となっております。 さらに営業利益の増減要因が8ページ目でございまして、売上構成変化等につきましてプラス461になっておりますが、まあ、この中に入っております原材料の方はご多分に漏れず、高く原材料高は全般的に聞いておりますので、その内訳としてはマイナスですが、トータルとしてはミックス改善、などがありまして、こちらのプラスに聞いておりますが、反面先ほどこの為替影響がトータルで三角442ということでマイナスの方に触れております。9ページ目がその具体的な為替影響の分割でございまして、一番大きく聞いてますのが、インドルピー、三角105億円、それからパキスタンルピーもここに書かさせていただきます、三角22億円、それからインドネシアルピア三角15億円といったところが大きくマイナスに効いておるところでございます。10ページ目ご覧いただきたいと思います。設備投資のところは、一応順調に推移しております。減価償却費研究開発有利負債はご覧の通りでございます。11ページ目がですね、キャッシュフローでございます。でこのうち真ん中のところから財務キャッシュフローにつきましては後ほども触れますが、2425億円の資金が減少いたしましたけど、これはほとんど大半がですね、CB 償還1740億円、これが主なところでございます。次に12ページ目ご覧いただきたいと思います。事業別の業績でございます。一番左の四輪事業につきましては、トータル売上として1兆7613億円922億円増加、営業利益につきましても1855億円231億円増加ということになっております。真ん中の二輪事業につきましては、売上高1263億円19億円増収、営業利益40億円3億円の増益という形になってきております。マリン事業保管につきましては、特にこの写真に載せております DF350A が北米を中心に貢献しておりまして、売上としては418億円42億円増収、営業利益も北米などで改善が進みまして90億円のということで22億円の増益という結果になっております。これは所在地別に見たのが13ページ目でございまして、日本、それから一つ飛んでアジア、その他地域は増収増益となっております。左から2番目の欧州につきましては、これは欧州の排ガス法規対応、いわゆる WLTP の関係で、新規試験法が変わります関係のモデル切り替えなどをしなきゃいかんということで、ハンガリーのにありますマジャールのですね、工場を一時的にちょっとシャットダウンせざるを得なかったというところが、直接聞いておりまして、減収の利益が前年並みぐらいのところにとどまっております。ある種ちょっと一時的要因というふうに思っていただいて結構かと思います。それから14ページ目、連結子会社の数、持ち分法適用関連会社の数、従業員数はご覧のとおりでございます。続きまして15ページ目、業績予想でございます。ここも売上のところは3兆8000億ということで書いてございませんが、営業利益につきましては前回予想100億円上乗せして3500億、経常利益につきましては400円上乗せして3900億、当期純利益は150億円上乗せして2200億という形と、それから販売為替見通しなどを反映させていただいて、これらの数字にさせていただきます。その為替レートにつきましては16ページ目にありますような形で、主に新興国通貨を中心に円高に見直しをさせていただきました。はい。 それから、台数関係の状況をまず登記実績から17ページ目ご覧いただきたいと思います。まず四輪車の状況でございますけれども、インド日本などでの販売増加ありましたので、生産販売ともに4、9月としては最高になりましたけれども、7、9月はちょっと減速で、特に18ページ目にあります、販売の実績見ていただきますと、7、9月の真ん中のところ7、9月のところだけ抜いておりますけれども、83万7千台ということで、前年同期を若干でございますけど下回っております。内訳見ると日本の方は増加しておりますけれども、特にインドがですね、ちょうど去年の7月の水準が、GST に移行をした時でございますので、7月が水準が高かったとかですね、8月はインドの南にあるケララ州で、水害の影響があったという、肥畜でちょっとインドでこういうちょっと特殊要因がございまして前年同期を下回ったということでございます。19ページ目ご覧いただきたいと思います。それで、四輪車の生産に関連してですけども、4、9月の世界販売169万9000台のうち軽自動車をベースにした車は、日本はもちろんですけどインド、パキスタンなので70万2000台4割となっています。このうちパキスタンもですね、結構な台数ありますけど、これは来年の春になりましたら、660cc の日本と同じ軽乗車の排気量でですね、生産を開始するというふうなところも今計画をしているところでございます。日本のところは20ページ目でございます。日本のところではですね、この軽自動車登録者ともに今非常に順調ではございますけれども、 K の方はスペーシア、登録者の方はクロスビーといったところが、安定的に推移しているということがあろうかと思います。右のとこに下の方にトピックスを書かせていただいております。ジムニーが非常に受注が思ったより多いということでございますけれども、その関連でグッドデザイン賞をですね、皆さんの印刷物の方はまだちょっと前のベスト100ぐらいになってるかもしれない、画面の方が最新でございまして、昨日の夕方にニュースが入ってきまして、金賞、鈴木としてはなんか初めてだというグッドデザインなので、ちょっと自画自賛、この点だけはさせていただきたいと思っております。画面の方で直させていただきました。21ページ目でございます。欧州の方は、イギリス、スイフト、ビターラ、これは堅調に推移しておりますが、先ほど申しましたように7、9月の中ではですね、マジャールの一時的な生産シャットダウンの影響がありましたので、7、9月だけ見ると前年同期を下回った形になってございますが、これは挽回できるだろうというふうに思っております。インドでございます。22ページ目、4、9月は全体をトータルで見ますと過去最高になっておりますが、先ほど申しましたように市区だけ見ると、水害影響などございまして前年ほぼ前年同期並みというところになっております。それからちょっと気がかりとしてはですね、右下に載りますやっぱりルピー安の影響が燃料価格にも出てきてじりじりと上昇しております。ガソリンもですね上昇してきておりますので、あとここにちょっと書いてございます、恐縮です、自動車保険が1年でよかったのが、3年に延長されたとか言ってても、そうするとそれなりの保険料負担が、ユーザー数に発生するといったところも含めて、ちょっといくつかよく見ていかなきゃいかんなと、マーケットというところがあるかと思います。インドは少しマクロ情勢含めて、自動車関連の周辺情報も含めてよくよくアンテナ高くして見ていきたいと思っております。23ページ目で、これもトピックスになりますけど、今週の初めにモディ首相が来日されて、ニュースになりましたけど、そこでもハイブリッドの話をですね、させていただいております。で、その関連で、インドで発売した新型シアーズのご紹介でございます。 まあ、日本ではもうリチウムイオン電池を使用したハイブリッド車、特にマイルドハイブリッド中心でございます。販売比率は5割を超えてますけど、シアーズという形ではですね、インド初のリチウムイオン電池を搭載したハイブリッド車ということでございます。まあ、こういう形でインドにハイブリッドでまずは貢献しますよということをモディ首相にも強調させていただいて、まあ、インド政府自身が掲げておりますですね、メイクインインディアとか、スキルインディアといったところにも貢献させていただきたいということを申し上げたところでございます。24ページ目が ASEAN 関係でございます。台数こそそう多くはございませんけど、インドネシア、あるいはタイ、それから立ち上がってきたミャンマーでもスイフトをですね、生産開始ということで、前年同期に比べますと、まあ、1万台ぐらいの増加、9万1000台ということになってきておりますので、まあ、しっかりとこの ASEAN のところの軸足をですね、もっともっと太くしていかなきゃいかんと思っておりますが、まあ、一歩二歩という感じでございますけど、固めつつございます。25ページ目は二輪でございます。まあ、主にアジアの小型車を中心に、まあ、割と順調に、特にスクーター関係が、順調に伸びております。26ページ目にありますように、例えばインドではですね、スクーターのアクセス、これが引き続き好調な販売が続いておりますし、まあ、そろそろ生産能力の心配もしてもいいのかなというぐらいのですね、検討をしております。それからインドネシアではこれも同じスクーター、新型のネックス2といったところも滑り出し順調ということで、まあ、二輪自体全体はまだまだちょっと骨太な感じにはなってませんけど、こういった形での、まあ、少し好材料も出始めておりますということを紹介させていただきたいと思います。その一環で大型二輪車の関係で27ページ目にありますように、1980年に発表して一世を風靡いたしました刀、これをモチーフにして現代風にアレンジした新しい刀といったところをですね、先立てか社長も出かけましたドイツのケルンのモーターショーで、紹介させていただきました。まあ、こういったところも起爆剤にしてですね、大型二輪のところをさらに弾みをつけてい、きたいというふうに思っております。28ページ目が生産販売台数の業績予想のところでございます。こちらも同じように主に上期の上振れ分を反映して、若干の情報修正をさせていただいております。29ページ目が CB の転換状況、冒頭少し述べましたが、こちらは2016年4月に発行いたしました2000億円の転換社債の状況でございます。まあ、今年の8月はまあ株価が7000円台になった時でございますけれども、株価上昇ございましたので転換請求が進みました。9月末時点で CB の残高は200億円ぐらいになっております。で、ただ通常の CB ですとこの1800億円の転換により4400万株の自己株式を交付しますけど、今回のこの当社の CB ではですね、既存株主の方々に配慮して、徹底して希薄化抑制スキーム、これを採用させていただいておりますので、半分以下の、1900万株の希薄化に抑えることができて、おります。なお通常の CB では自己資本額が増加して ROE が低下してしまいますけれども、この我々のこの CB のスキームではですね、自己資本は増加しませんので、当然のように RE も低下しないということを復元させていただきます。最後30ページ目でございますが、配当でございます。冒頭の総括で申し上げましたとおり、中間配当、期末配当ともに前回予想の37円を据え置きということにさせていただいております。まず私からの説明は以上でございます。